Films Radio.
皆さんこんばんは。アマチュア無線化によるアマチュア無線の番組ハモのラジオが始まりました。今日の相手は JR3QFB と、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
あれ、なんか一人足りない。
足りない。
某所で講習会をされてるらしいんで、
ね、そういうことですね、
は
い、
講習会で出演されてますので、
はい、はいはいはい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
今年はね、うん、まあ一番のね、年初冬がむちゃくちゃ寒くて雪がすごくて、
はいはいはい、
夏はむちゃくちゃ暑くて
暑かったですね。
でその後台風がでかいのが
来ましたよ ね。
それからの、まあ、地震もね、はい、ありまして、結構まあ、災害がね、今年多かったんで、
非常に天災の年ですね。
そうなんですよ、はい。でまあ、そういう意味で、ね、一番、ね、アマチュア無線で被害が多かったやっぱり台風だったと思うんですよね、皆さんね、
はいはい、そうだと思います。
はい、設楽さんの時どんな感じでした？
私はね、最初の方が良かったんですけども、はい、後の方でコブウェブの、ね、ワイヤーが切れました、
切れました。
ついに切れちゃいまして、はい、でそれがこうなんか絡まっちゃって、はい、そうすると他のバンド全部出れなくなっちゃったんですよ。
あ、そうかそうか、うんうん、一つがね、
切れた垂れたやつが他のバンドに絡まっちゃったんで、
指輪使われますよね。
変わりますよね。はい、周波数も変わっちゃうしね。
そうですよね。う
ん、でしょうがなく下ろしました。
なるほど。
でまだ修復できてないんです。
あ、まだ今何で出てるんですか？で
今ね、グランドプレーンを、はいはい、前上げてたやつを一回上げ直して、
はいはい、あ、なるほど。
で18メガに調整し直したら、うん、これがバッチリでね。はい。
私の場合はね、6メーターが、ね、GP なんですけれどもね、はいはい、となんていうかな、下支えてるところからちょっと上のところがね、やっぱり風の風圧でね、曲がりましてね、
曲がった、
曲がっちゃいましたね。あららら。で、まあ、例えば途中ぐらいが曲がったら、まあ、力加えれるんでぐーっと修復できるんですよ、はい、曲がってるところまっすぐすればいいんですけどね、はいはい、もう根元なんでね、下の方がもうほとんど、なんていうかな、Uボルトとかそんなついてるとこなんで、はいはい、力が入れれないんですよ。
折れちゃいますよね、戻
すと。そうそう、下手すると ね、うん、で今曲がったまま曲がってます。
あ、
そのままで。
あ、アルミパイプなんですね。
アルミパイプなんです、はい、で結構下の方なんで結構太いんでね、上の方だったらね、まあひょろっと変えればいいんですけどね。
これも修理悩みどころですね。
悩みどころです。はい、それとあと HF の方が、まあ、3エレのトライバンダーにプラス、はい、ワークのダイポールがね、はいはい、入ってるんですけど、ワークのところがね、ちょっと途中で折れ曲がったんですよ。折れ曲がったっていうかな、30度ほど途中が曲がったんで、これまあ、まっすぐすればいいんですけども、ちょっと高いところなんでそこまで上がれないんで、ね、手は届くんですけども、力を加えてまっすぐするようなことできないんで、
大変そう、
大変大変。だからまあ下ろした時に変えようかなと、まっすぐしようかなと、まあ、
普通のロータリーダイポールが V 型ダイポールになっちゃったんですね。
そうです。でもね、一応ね、エスタバルはそんなに変わらないんで、あ、まあ、一応使えるんですよ。
飛んでるんですね。
うん、だからちょっと指向性ってするかもしれません。
はい、そういうことね。
そんな感じですね。で、まあ、普通のサイレのところもちょっとエレメント一部ちょっと曲がったかなという感じで、まあ、はい、運用上には差し支えないで、
ね、ああ、そういうことですね。うん、ただ見た目が悪くなって、ね、
そうね、見た目が悪いですね。だからまあそういう感じで、大きな被害じゃないんですけども、ちょっと曲がったんで、それを立て直さなければいけない。
そうですね、風はやっぱり大きいですね、うん、アンテナの場合はね。
はい、そんな感じですね。はい、だからまあ、ね、そんな大きな被害がなかった。よかったんですけども、うん、結構やっぱお友達に、ね、タワーの方がね、タワーがちょっと、はいはい、うまいこと動かなくなったりね、で上の方 のエレメントがちょっと折れちゃって、
はいはい、
アンテナが下に落下してしまったとかね、
はい、そうですね、
うん、そういう方から、
あと結構ルーフタワーの方がルーフタワーごと倒れちゃったって方が多いんですよ ね、
はい、うちもねルーフタワーなんですけど、ちょっと動きましたね。風で、一応ステーは張ってあるんですけども、
はい、
ちょっと移動しましたね。
そうでしたか。
はい、まあ、それはまあちょっとグググッと押せば治りましたけどね。
はいはい
はい、はい、まあ、そんな感じでしたね。
はい、
はい、まあ、皆さんもね、まあ、ちょっと被害で申し訳ないんですけど、もしなんかいろんなね、そういう、情報ありましたら、
ね、そうですね、どうやって修復したかとか
ね、
はい、含めてい
ただいたらね、助かるので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
からそれとちょっと無線とは離れちゃうんですけども、都道府県魅力度ランキングというのがね、はいはい、茨城県、やはり安定の、はい、
安定の再開です。
安定の再開で。はい。
はい。
なんか、
10回ね、うん、10回も調査してるんですけど、はい、そのうち9回再開なんですよ。はい、で、
残り1回が、
ね、1回はね、実はブービーでね、再開から1個上がっただけなんです。はい、
ということなんでね、はい、もう安定の場所なんで、はい、もうホッとしますね。
はい。もうね、この際ずっと最下位のがいいですよ。
はい、
でそうすればね、うん、毎年毎年ね、うん、ちゃんとねニュースで言ってくれるんですね。
なるほどね。
今年も茨城県は最下位だったと、はい、ね、そうすると茨城って連呼してくれるので、はい、再開のがいいです。
いいですね。はい、ということでね、はい、まあ、ちょっといろんな話題ご紹介しましたけども、今日の特集ですけどもね、HF に出てみたいということでねお送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画ではアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。これまで本州全域で実施してまいりましたが、いよいよ九州エリアでの実施を開始しました。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日は HF に出てみたいということでね、はい、うん、お送りしたいと思います。
はい、
ね、まあ、やはりね、無線の醍醐味というのはやっぱり電波を出して飛ばすというところですよね。はい、
そうですね。
やっぱり長距離通信、はい、それから、まあ、DX、まあ、DX という、ね、言い方は、まあ、今までもご紹介してますけども、国内 DX とかね、はい、いろいろと言い方ありますけども、はい、やっぱり電波が遠くに飛んでいくと。
そうですね。
はい、特に HF の方は電離送反射というのがね、顕著に現れます
からね。はい、
で、まあ、VHF とかもね、そういう電離送反射とかね、それから、なんというか産卵とか拡散とかいろいろあって、はい、まあ、それぞれ面白いですけども、ね、でまあ、今日は、ね、ちょっと HF の方の、ね、DX 通信、長距離通信、はい、そういうところに、ね、焦点を当てて HF に出てみたいと、
そういうことですね、
いうことを、ね、はいはい、お送りしたいと思います。
はい、
まあ、先ほど言いましたように、ね、VHF、UHF、SHF でも、ね、長距離通信を行うために、ね、この設備を、ね、充実させたり、ね、はい、コンディションを呼んだり、ね、はい、移動したり、ね、で山と山の間で、ね、この間でやろうとかでね、はい、もう実験するとかね、はい、もういろんな楽しみ方あるので、ね、これはこれでね非常に面白い。
そうですね、はい、奥深いですよね。
で、はい、で HFHF でねまた同じようなことあるんですよ、
ね、ありますね。
前もソータとかね紹介しましたけど、はい、やっぱり山の上に行ってね、はい、HF をやるという、
はいはい、
結構ね装備大変なんですけど、
そうですね、はい、アンテナがでかく
なって、ね、そうなんですよ、うん、まあ、そういうところでねやるというのもありますし、うん、でまあ家からでもねいろんなところに飛ばしていくという感じですよね。
はい、
はい、で、まあ、HF と、まあ、UV 比べますとね、まあ、先ほどの UHF とか VHF、SHF はね、まあ、比較的にコンディション安定してるんですよね。
そうですね、はい、どちらかといえば安定してますね、
はい、うん、安定してるんで、はい、まあ、逆に言ったら遠くにちょっと飛ぶ機会が少ないという感じがありますね、
はい、めったにないんですよ ね,
すね。で、まあ、逆にね時々むちゃくちゃ飛ぶとこがあるんで、はい、面白いと。
そう、はい、そこにハマっちゃう方も、ね、う多いんですよね、
はい、だからまあそういうのはたまにね本当にあって面白い。
ああ、そういうことですね、
ということですね、うん、はい、まあ、そういう意味で、やっぱりね常々ね日本国外とかね、はい、から日本国内でも長距離とかね、はい、ちょっと物足りないと感じる方がいらっしゃる。
そうかもしれないです ね, ですね、もっと世界中と話したいなんていう時は、はい、うん、VHF だと、はい、物足りないかもしれないですね。
そうですね。だからまあそういう時はやっぱり HF の方が機会が多い、はい、
ああ、そうだと思います、
まあ、そんな感じがしますよね。
はい、
で、HF の場合なんですけれども、まあ、比較的な不安定なコンディションというのがあるんですけれども、まあ、から、まあ、刻一刻と、はい、変わっていくと、
そうですね、
いうのもあります。でもね、やっぱり遠くに飛ぶ機会がねやっぱり多いですよね、はい、
そうですね、はい、外国からの電波飛んでくること非常に多いですよね。
はい、はい、まあ、そういうことでね、まあ、一つはアマチュア無線を、ね、続けていく、まあ、一つの、はい、まあ、やり方、
はい、
うん、そういうところに、ね、やっぱり HF に、出たいなと思われている方も、ね、はい、多いと思いますのでね、
はい、ま
あ、今日はね、その HF の楽しみ方とかね、面白さをね、ちょっとお話ししていきたいと思ってます。
はい、
でまず面白さなんですけども、ええ、まあ、何たって遠くの局と QSOできると、
はい、
いうのはこれはやっぱもう HF ならではですよね。
海外もそうですし、ね、日本国内でもね、
そうなんですよ、
遠く飛びます、
はい、でから2番目に、ね、やっぱ季節によりからが日により時間により飛び方飛ぶ地域、はい、変わるということでね、
あ、これは面白いですよね、うん、
で、まあ、不確実性の楽しさですよね、
はいはいはい、
プロだとね確実に飛ばないとこれは仕事にならないん で,、はい、
そうなんです、
ちょっと別の意味での、ね、苦労が、HF やる場合あるんですけれども、ね、やっぱアマチュアの場合はね不確実性を追求するという、
これに皆さんハマりますよね。
そうなんですよね、
昨日はできたんだけど今日はできないみたいなね、うん、
でどこのエンティティが出てるから言ってね、はいはい、わーっとこれは早会社仕事辞めて帰らなかったか
はいはいはい、
あるんですよね、これ、うん、うわ、仕事終わられへんのに、なんで帰られへんにゃ、はい、まあまあ、いろいろとそれはね、その人、方々はね、はい、変わりますけど、まあそういうのはありますね。
ありますね。
はい、それからやっぱりね、HF はね、まあ、ちょっと言い方がちょっと語弊あるかもしれないですけど、やっぱり上級ハムかなという感じの、うん、そういう達成感がありますよね。
そうですね、はい、私は少しこう慣れてきたというかね、いろいろ上がってきた上で出ることが多いの で、はいでね、やっぱり上級になってきたという感じはしますよね、
は
い、で
特にね、まあ、日本ではね、ヨンアマからも当然 HF とかもね、出れます、はい、まあ、ただ周波数の制限ありますけどね、はいはい、海外では結構ね、なんていうかな、入門のライセンスは、はい、もう UV 以上しか出れないというのがあるんですよね。
は
い、
ありますね、
はい、アメリカもそうですし、オーストラリアも
そうですか。オーストラリアも確かイギリスなんかもそうじゃなかったかと思います。
そうですよね。は
い、
オーストラリアなんかコールサインもね、4桁なんですよね。
そうなん
です。サフィックスが4桁なんですね。はい、で、それがレベルがあると1つ取れるんでした
ね。はい、そうだ、確かそうだった。
まあ、そんなことがありましてね。基本的にはね、やっぱりまあ、HF までね、いらないと、まあ、ハンディ機でね、はい、からモービル機でね、UV やりたいという方は、もうそういうお手軽なライセンスということが、はいはい、まあ、海外結構多いんですけども、まあ、ライセンスということでね、はい、で、HF に出るためには、やっぱり上級の資格が要求されるというね、はい、実はこれ、4アマだと14メガ、10メガ、18も出れないか。
はい、出られません。
ね、24以上ですよね。
はい、はい、そうです。
で、
21。
あ、21以上ですね、はいはい、そうですね。はい、からサーマーになると18メガが
加わります、はい、ますね。
で、14メガ、あ、じゃあ、2アマになると14メガ以上、2アマ1アマですね。
10メガも入ります。
10メガも入りますよね。はい、だから、まあ、オールバンド出れますよと。
出ます。
で、パワーを200ワット以上出したいなと思うと1アマ。
はい。
ということでね。で、まあ、昔と比べて CW が試験がなくなりました。
なくなりましたね、
それね。私がなんちゃって言っちゃうなんですけど、
ね、
うん、だから割と手軽に、まあ、日本国内では最1キロワットぐらいまでかな、はい、出せますんでね、
はい、
やっぱりHF で遠くと大きいアンテナ立ててやろうとすると、やっぱり上級をどんどん取っていかないといけない、はい、
そうですね、取りたくなると思うんですよ ね、はい、すよね、やってるうちにね、自然とね、
はい、で、まあ、そういうふうな感じですよね。
はい、
はい、それから、まあ、で次は HF バンド、はい、まあ、HF やりたいということなん で HF ってなんやねんと、
はいはいはい、
いうことになりますけど、
いつもの、
そうなんですよ、うん、でこれは電波 の、 ね、周波数で決まってまして、これ3メガから30メガの間を HF バンドというと、
はい、短波帯って言いますね。
そうですよね、はい、短波帯ですよね。よく短波ラジオって言いますけどね、これはこの間にある大体電波使ったいわゆる放送局ですからね、はい、
ですね、
はい、からアマチュアバンドではね、3.5 メガから 3.8 メガ、
はい
はい、から7メガ、10メガ、14メガ、18メガ、21メガ、24メガ、28メガ、
はい、あ、8バンドですね、はい、結構いっぱいありますね。
あるんですよね。でこれにあと5メガが入ればね、嬉しいんですけどねアメリカではね、もう5メガは、
そうですね、
周波数決まってますけどもね、はい、連続じゃないんですけどね、あったりして、これも ITU じゃないわ、
ITU の、
枠、
そうそう、WRC
の委員
会で、ね、はい、決まったんで、
で日本があとい
つになるかな、楽しみですね。
はい、無線機はね、もう実は5メガ仕込まれてますからね。というのは、海外で発売しようとすると5メガ入るんで、中のファームウェア書き換えれば、
はいはいはい、
多分出れると思いますけど。
出れると思います。
はい、うん、はい、まあまあ、そういうことがあるんで、はい、まあ、割と面白いバンドが、ね、結構あるということでね。
はい、
で、さっきの HF 機というのはね、50メガが入ってますんでね。
入ってますね。
だから50メガってこれ、VHF なんですよね。
ああ、やっぱりね。
うん、だから HF50 メガ。
はい。
のリグということでやっぱり
書いてますね、
書いてますよね、
はい、
うん、だから HF ではないと50メガでもまあ私も頭の中はもう50メガ HF 機に入ってるんで、もう頭の中 HF なんですけど、
ね、扱いはね、
そうなんです。
ただやっぱり電波の飛び方がだいぶ違うん
で、ね、違いますよね、
はいはい、
使ってる中の電波の形式とかね、うん、まあ、もう基本的に一緒なんで、
一緒でね、
はい、だからまあまあ、一緒になってくれて助かってますけど、
はい、
シックスメーターのリグを買わなくて済むんで、
はい、そうですね、
はい、ちょっと脱線しましたけどもね、はい、ね、まず次 HF のコンディションなんですけどもね、これどんな感じかというと、
はい、
14メガをね、まあ、不思議とね、14メガを中心にしてね、はい、上と下で結構
違いますね。
違うんですよね、これ。
そういえばね、
はい、そうなんですよ。で、まあ、高い周波数ですね、
はい、
まあ、我々よくハイバンドって呼ぶんですけども、はいはい、まあ、14メガ含めて14メガ以上なんですけども、これ14メガからね、離れれば離れるほど、14メガから18、21、24、28といくにつれて、オープンする時間が短くなっていくと、はい、 いう感じですね。
あ、そうですね。
そうですね。だから、うん、比較的ローパーでもね、結構遠くまで飛ぶんですよね。
あ、そうですね。28とかはね、5ワットでも結構遠く飛びますね。
それとあと、まあ、波長が短いんで、アンテナが小さくて済む、
はい、
ということでね。はい、まあ、それ、だから、だいたい14メガ以上のトライバンダーとか、14、21、28とかね。
はいはいはい。ヤギアンテナ使えるようになりますね。
うん。結構ビームでね、集中して飛ばせるんでね、いいかなという感じでありますね。
そうですね。
で、まあ、結局、高利得のアンテナが作りやすいというところがありますね。はい。それから、まあ、14メガ以上と言いましたけど、まあ、14メガそのものですね。うん、はい。これ、中心の14メガというのは、結構いつも安定してね、世界中に大体オープンすると。
あ、はい、はい、そうですね。
結構多いですよね。
うん、
だから、まあ、大体何かあれば14メガ効いてると、はい、結構聞こえると。
そうですね、うん、HF が全然コンディションをオープンしダメでダメでも、そうですよね、14メガ行くと結構楽しいですね。
そうなんですよ、はい、結構ね、はい、うん、まあ、そんな感じ。だから、まあ、ある意味国際バンドみたいな感じですね。
はい、はい、
からもうそれより14メガより低い周波数、はい、から遠くなれば遠くなるほどというのは、10メガとかね、7から3.5とかに行くほど、はいはい、夜にオープンして比較的オープンする時間が長いという感じですね。
はい、うんうん、
それから、まあ、遠くに飛ばそうと、やっぱ結構ちょっとハイパワー入れた方がいい感じ、
安定するかもしれないです
ね。はい、うん、まあ、そんな感じですね。うん、それからね、ちょっとこれは高い周波数に比べたデメリットなんですよ。アンテナが大きくなっちゃうと。
そうなんですよ。
はいはい。で、まあ、その中で10メガもね、10メガに近いんで結構よく飛ぶんですけど、これ、はい、帯域が狭いんで SSP が出ないんですよね。あ、
そうですね、電信だけ、電信とデジタルの、ね、モードだけです、ね、
そうなんですよね。なんですけども、その 10メガもね、結構安定して飛びますんでね。
はい、
ウィスパーいうね、まあ、JTK の、どこまで飛ぶかを、ね、はい、自分でいろんな曲と、ね、
ビーコンをこう流すモードですね。
あるんですけどね、はい、それのメインは10メガなんですよね、結構ね。で、あと短波のラジオでも10メガ付近で結構よく安定して飛ぶんですよ。
短波ラジオなんてのは9メガとか
そうなんですよ、
ありますよね。あの辺がよく飛ぶ場所
で、ね、まあ、そんな感じですね。
はい、
まあ、そういうふうな感じですね。うん、はい、で、特に10メガ12メガはね、そういう意味でよく飛ぶんで、
はい、
逆に日本の中でもね、やっぱり一山と二山にしか免許されてないですよ、
ね。はい、
で、特にやっぱり無線のやっぱり勉強するのに、やっぱ国際法規を、まあ、試験としてね、はい、きっちりと受けてると。
それが含まれてってことですね。
そういう感じですね。はい、はい、まあ、やっぱり世界的な感覚はきっちりと持っていかないといけないなという感じですね。
はい、はい、JL1IVD 鈴木おさぶです。ジングルは今回が2回目です。ハムのラジオ。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画は養成家庭講習会について順次実施エリアを拡張してまいりましたが、9月より九州エリアで実施しています。新しいエリアにおける具体的な実施予定をお知らせいたします。第4級アマチュア無線技師の実施予定です。10月福岡県北九州市、11月大分県大分市、ここで始まります。続いて11月から12月に予定している養成家庭講習会の実施場所をお知らせいたします。定員がありますのでお早めにお申し込みください。最初に第4級アマチュア無線技師です。東北エリア仙台市、関東エリア立川市、さいたま市、宇都宮市、取手市、前橋市、信越エリア新潟市、北陸エリア福井市、富山市、東海エリア名古屋市、豊橋市、近畿エリア京都市、福知山市、中国エリア岡山市、下関市。次に第3級アマチュア無線技師です。4級をお持ちの方が対象になります。関東エリア町田市、信越エリア松本市、近畿エリア京都市、中国エリア広島市。次にプロの資格第3級陸上特殊無線技師です。関東エリア立川市、町田市、千葉市、宇都宮市。東海エリア桑名市、三島市。近畿エリア堺市、神戸市、京都市。次に第2級陸上特殊無線技師です。関東エリア埼玉市、信越エリア新潟市、北陸エリア金沢市、東海エリア静岡市、中国エリア広島市。各講習会の開催場所、日程につきましては QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でお問い合わせの場合は東京 03-5431-5431 0354-5732、東京 03-5431-5732、 こちらまでお問い合わせください。以上、 QCQ 企画からの知らせでした。
こんにちは、 JN1FRL 佐藤義信です。いつもハムのラジオを楽しみに聞いています。ハムのラジオ。
はい、ということでね、はい、後半行ってみたいと思うんですけども、ね、あの前半かなりね喋りすぎましたちょっと短くなっちゃいますけれども、はいはい、あの特にあの後半ではね、HF で出てみたいということでね、まあ、どの重ファーストか無線機アンテナ、はい、ね、どのか免許はどんなんかなというところを、ね、そうですね、お話したいと思います。まずあのどの周波数に出るかなんですけども、はい、まずあの最初に出るのでお手軽なのがやっぱり21メガがまず一つの入門バンド。
そうだと思います。
そんな感じですね、はい、あと7メガ、はい、ここはあの国内で、ね、結構安定したバンドなんで、はいはいはい、まあ、その2つかなと思いますね。それから無線機、はい、まあ、これは、ね、もう HF の無線機購入する人は当然ありますけれども、うん、あの結構入門機安いのもありますんでね。
そうですね、はい、10万円しないのが最近結構出てますね。
そ,
す、はい、
それとあの固定機だけじゃなくてあのモービル機も、ね、HF 機ありますんで、うんうんうん、それとあの10万前後で、ね、はい、手に入りますし、あの固定機でも、ね、10万ちょっと出せば安い。
そうですね、
で昔に比べてあの SDR とか使ってるんで結構性能いいんですよ。
良くなってますよね、
はい、うん、でモービル機も捨てたもんじゃないですかね、はい、
操作性も良くなってるしね、いろんな機能入ってますから、
はい、あの固定機と、ね、あのモービル機の大きな違いは、はい、あのキーが少ないんでモービル機の場合ね、
はい、
あの操作するのが面倒という。
あ、はいはいはい、うん、あのそうですね、
で固定機は、ね、結構やっぱりいろんなスイッチがずらっと並ぶんで、
いっぱい並ぶんですよ、
う
ん、
あの急に言われてもすぐに調整できる
そうそう、
ね、もう私ねあのモービル機のねファンクション分からもう忘れ覚えれないです。
ああのファンクション聞いて何を押すとかね、
そうなんですよ、
それとか長押しするとかなんかそういうの結構めんどくさいですよね、
うん、はい、まあまあ、まあそれ置いときまして、ね、それからあとあの、まあ、中古の無線機ですね、これも結構あの整備されると安心して購入できるね、中古機がね販売店なんかでもね結構
ありますね、はい、半額くらいかな、
そうですね、
ぐらいで、
は
い、
それからあの最近あのオークションとかでもね、はい、あの結構出てますんで、はい、まあ、そういうところもね利用するとかね、まあ、いろんな手がありますんで、
うん、でただまあオークションの場合はね物見られないことないのでちょっと注意したいといけないですね、
はいはい、まあ、そこがありますけど、
ね、であと、あの最近ジャルドさんのスプリウス確認保証が、はいはい、
そうですね、
結構古いのまで対応してるんですよ、
はいはい、そうですよね、
なんで、まあ、古い無線機でも、はい、あの大丈夫だと思います。
まあ、そういうところちょっとやっぱりあの、まあ、自己責任ってちょっと見ていただかないといけないですけれども、はい、あのまあ、そういうのを利用できますんでね、
はいはい、
それからあのアンテナ、はい、まあ、これあのアンテナなければ、ね、無線機あっても
そうなんですね、
飛ばないんでね
これ大事ですよね、
大事なんで、ね、
はい、
はい、まずやっぱりあの、まあ、21メガ7メガにしても、ね、やっぱりシンプルなダイポールがまず おすすめかなと思いますね、
はい、はい、
で、まあ、できればあの、まあ、私そうだったんですけどフルサイズでまず貼ってみようというのが、ね、うん、いいですね、あの21メガだとね、うん、あのまあ、あのちょっとした小立ちの家でしたら、はい、まず
大丈夫
貼りますね、
はい、貼ります、はい、
で線ちょん切るだけですねバラン買って、
そうです ね、 ね、あの、まあ、作り方あちこち出てるので
出てますから、
ね、見ていただいて、はい、少し長めにして短く切っていけば調整できますのでね、
はい、であの SSB のたいところとで CW 出たい方はもっとあの切らないといけないということになるんですけどね、
あの、うん、CW の方が低いので、
あ逆だけど、うん、CW の方で合わせて、はい、で SSB 出たいと思うと切っていって一応下げていかないかと、
でもね結構ダイポールだと、うん、まあ、
広いかな、
まあ、中に合わせればなんとか量が入るんじゃないかなと思います、う
ん
う
ん、
はい、
まあ、そんな感じですね、
はい、はい、
からあとあのまあ、どこに設置するかなんですけれども、まあ、これ、まあ、なかなかねあのそれぞれの事情もありますし、ね、
住宅事情で、ね、変わりますから、
で特にあのマンションですと、ね、なかなかそれが、ね、あの屋上に、ね、跳ねないとか、ね、はい、ありますので、
ね、
これはちょっといろいろと工夫はしていただかないとね、は
い、必要だと思います。
であの結構あのインターネットとか、ね、から書籍の中に、ね、うん、あの、あとアパマンハムのためとか、ね、はい、いろいろ出てますので、はい、そういうのもやっぱり、ね、参考にしていただいてね、
はい、
していただいたらいいかなと思いますね、
はい、はい、
それからあのまあ、最近地デジになってマシになりましたけど、やっぱりテレビとかね、いろんな電子機器の妨害をこれちょっとやっぱ気にして、
あ気にしとかないといけないですよ ね、 いいですね、
はい、はい、まあ、そんな感じですね、
はい、
はい、からあので、無線機アンテナ揃えましたと、
はい、
電波出そうかと言ってね、それはちょっとまずいんでね、免許を申請しないといけないということ、
忘れずに免許申請、
はい、ね、あの今までね、あの
UV でやってたら、あの HF の免許ないはずなんで、
そうですね、
はい、必ず申請してください、はい、ということなんでね、はい、でまあ、それまではね、やっぱりバンドワッチするという、やっぱりあの出る前にやっぱり聞くのは当然、ね、はい、やっぱり必要ですし、必要ですね、どんな状況かとかね、でまずそれがあるんで、まあ、免許申請している間、ずっと聞いてて、
そうですね、免許 の, あの降りるまでの間、ちょっと時間がありますから、
はい、
その間聞いてるといいですね、
じっくりと聞くということですね、はい、であの特に、まあ、初めでもお話ししましたけど、時間とかね、うん、から、まあ、季節とかよってね、うん、もう目まぐるしく変わりますので、ね、だからそういうのはあの、まあ、ずっと聞いてるわけにいきませんので、あのところどころでね、あ、今日は昼聞いてみようとかね、はい、夜聞いてみようとかで、はい、まあ、それをあの、聞いていただくとね、で今度出るときに、
はい、
あの誰もいてないときに出てもね、誰も呼んでくれません、
そうなんですよ、
なんやこんなんかってね、まあ、結局ね、うん、まあ、やめちゃおうかってことになっちゃ
う、ね、ということになりますよね、
だからまあいろんなところを聞いてみるということですね、はい、であの各いろんな本にもね、あのどういう時間とかね、あのどこに開けるとかね、出てる本もありますのでね、
ありますね、はい、バンドの特徴とか書いてますからね、
はい、まあ、そういうのも参考にしていただいたらいいかなと思いますね、はい、はい、まあ、そんな感じですね、
はい、
から、なんか最後にね、電波を出すとき、はい、どうなるかということなんですけども、あの U とか V とか違います、呼び出し周波数というのはないんですよ、まあ、一応あの、はい、ないということはないんですけども、ないんですよね、だいたいここら辺で出るというのはあるんですけども、ね、はいはい、あの別に定められてませんので、ね、どこでもあの CQ 出せるんで、あのとりあえず更新しているのを聞いて一旦終わったときにね、あの
そうですね、その方がいいか、いいでしょうね、いいかもしれ
ないですね、はい、まあ、そういうふうにだんだんやっていくと慣れていきますんで、ね、
はい、
それからぜひあの上級資格を目指しましょうということでね、
は
い、あのまあ、弱者の方でもね、あの免許申請すれば、あの14、18、10除いて全部出れますんでね、はい、10ワットで出れますんで、うんうん、でやっぱりあのね、18メガも出てみたいな、18結構飛ぶんですよね、あの
あと思います、
ディレクター大好きですよね、す
18メガ昨日も20曲ぐらいやってきました
ですよ、ね、はい、だから3万あれば出れますんでね、はい、で3万あれば50ワット出せますし、はい、で2万になればあの14メガも含めて100ワット、200ワットまでいきますか、
はいはい、
であと1万で、まあ、まあ私もそうですけどね、
まあ、いろいろと手
続きありますけどね、はい、あの1キロ出せますんで、ね、はい、でやっぱりね、あのぱりあのアンテナとね、電波の強さはね、やっぱり飛びに、はい、ね、比例しますんで、
します、
あと、まあ、実感なんですが、100ワットと200ワットでも結構違うんですよ、
ああ
の、まあ、2倍違いますからね、2倍、はい、
3デビとは言いますけどね、
あのでも大体アンテナがね、3デビとか6デビ、
あ、そうか、アンテナ1本分ぐらいの原因を稼いじゃうんですね、
そう稼いちゃうんですよ、まあ、そういうことでね、はい、あのぜひあの、HF にもね、顔を出してください、はい、ということですね、はい、ありがとうございました。
JN2OFP 山田です。ハムのラジオ、
はい、ということでね、今日のちょっとお便り一通いただきましたんでね、ご紹介したいと思います、はい、仙台の JR7LS 鈴木ですということで、
ありがとうございます。
サンキューさん、 T88 サービスお疲れ様でした、ありがとうございます、はい、あの、サービスありますけど、あの楽しんできましたあのいわゆる DX バケーションですから、
はい、
もういろんなアホなことしてましたけど、はい、まあ、最終日なんですけども、夕方まで、まあ、QRV しますという情報を 流してたんですけども、はい、7メガの、ね、F8 で、ね、サンキューさん以外の方が見えるのでトライしてみましたが、全く歯が立たずと、はい、いう形でした。そしたら天の助けかということでね、まあ、そんなことないですけどね、あの終了していたはずの時間に F8 で T88JH の信号が見えましたということで、ね、はい、だから私なんですけどね、
はい、
しかし、よめどよめど、涙涙。で、まあ、実は、Facebook かな、いろいろでちょっと話してましたら、はい、JT65 でやってみようかなって私、話したんですよ。だから、鈴木さんがね、天の声、直メッセージで届きましたということでね。はい、JT65 なら多分届くということでね、はいはいはい、でそうするとね、できました、
できました、
やったということでね、はい、やっぱり JT の方が、ね、S あるか S の悪くでも、はい、3から6デビは違いますよね、
そうそうそう、違いますからね、
はい、で場合によったらソフトとか整備すればマイナス30デビ超えいきますからね、そしてもやっぱり FT だってマイナス24がもうギリギリ
ギリかな、
うんですね、また、まあ、CN 比というかね、それが良ければ26ぐらいも行くとあるんですけども、はい、それちょっとやっぱりノイズとかね、そこら辺の差が大きい、ね、はい、
ありますからね、
まあ、そういうのでね、ワークとできましたということでね、はい、やっぱり JT65 の方が下級アマチュア無線機種にはいいようですということでね、はい、ぜひサンキューさん特別サービスありがとうございましたということで、ね、はい、はい、ありがとうございました。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、1山2山を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。 効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で上級ハムを目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。目指せ上級ハム。飛んでいけ
強い力。はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。この番組は水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマル放送でも聞きいただけます。サイマル放送をスマホで聞くときはリスンラジオ、このアプリがおすすめです。 Android、iPhone どちらでも OK です。ジングルお便り募集しております。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方にお願いいたします。お便りの場合はハムのラジオのホームページからも投稿できます。はい、今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
また来週お会いしましょう。
さよなら。
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザーQCQ 企画の提供でお送りしました。ことなんかいっそ捨てちゃって、いつだってしたいことができるよ。 Don't forget。 ドキドキワクワクときめきはすぐそばで、キャッチされるの待って。